パウロたちの伝道旅行によってキリスト教がユダヤの社会をはみ出てといいますか、異邦人の世界へと広まっていくことになりました。イエスは私たちすべての人間のために十字架にかかって死んでくださった。でそのイエスの十字架を信じる者は誰でも救いに入れられるんだ、そういうパウロたちの宣教が行われて、この多くのキリスト者というかクリスチャンたちがこの生み出されることになっていったわけです。でそのことは大変喜ばしいことでありました。でしかしまたユダヤ人からするならば、なんとなく物足りないというか、あるいは釣り合いが取れない、まあ、そういう思いというものが彼らの中に生じたようであります。なぜならユダヤ人っていうのはこのユダヤ教の社会の中でこう必死にまた熱心に生きていた、そういう民族でありますけれども、神様から自分たちは特別な民として選ばれているんだ、そういう思いの中でこの長い宗教的な伝統っていうものをこう大事にしてきましたし、具体的には生まれたばかりの男の子は割礼という儀式を受けなければならない、そういうことがありました。さらには律法を学び、そして律法に忠実に生きる中で次第にそのユダヤの信仰的な人間としてこう、まあ、人格が形成されていくんだ、そういう、こう生活を送っていたわけですから、言うならば今まで神様のことなど考えたこともない異邦人たち、ユダヤ以外で自由に生きていた人たちがこう信じることによってのみ、そのことでもう救われるんだという、この福音をこの受け入れた時にユダヤ人はそれを容易に受け入れることができなかった、そのように言っていいだろうと思います。今私たちの社会はこの新型コロナウイルスの影響をいろいろとこう受けておりますけれども、いろんな報道を見ているとですね、海外ではこの乳幼児がこう飛行機に乗ってマスクをしていなかったためにこう機内に警察官が入ってきてこう降ろされるっていうふうなことが問題になっていましたし、あるいはこのマスクをしてないことによってもう考えられないようなこう懲罰っていうかですね、そういうものがこう与えられるっていうふうなこともあったりするようであります。でまた私たちの日本の社会もやっぱりそうしたこう空気というか雰囲気がやっぱりあると思うんですね。何かこうあらなければならない、そういうこう正義感というか、あるいはこう監視の目を光らせている人たちの、まあ、そういう視線をこう感じないでもないというですね、まあ、そういう本当にこう何かギスギスした雰囲気の今このコロナのためにですね、そういう影響を受けながら私たちは生きているのではないか、そんなことをこう思わされるわけであります。でこのユダヤ人たちもこのキリスト者、自分たちもこうキリスト教を受け入れるようになっていったわけですけど、そこでまた異邦人の人たちがそれをこう受け入れていくことについては本来喜ばしいことであったはずですけれども、しかし今まで自分たちが大事にしてきたものというものがこうあってですね、それを抜きにしてただ信仰のみによって救われる、そのことに対するこのユダヤ人たちのなんとなく割り切れない思いというか不満というかですね、そういうものが彼らの心の中に生じたようであります。言うならばユダヤ的な伝統であるとか、あるいは慣習というものから完全に抜けきれないキリスト者のグループ、 いわゆるユダヤ主義者と呼ばれる人たちが、異邦人も私たちと同じように律法を守り、割礼の儀式を受けなければこのダメだ、そういうことを教会の中で主張し始めた。そのために教会の中に混乱が生じたというわけであります。で、それを解決するためにエルサレムで使徒会議が開かれ、最終的にはこの人間の世界にはいろんな分け隔てがあるとしても、神様は決して人間を分け隔てなさる方ではないから、異邦人であろうとユダヤ人であろうと信仰によって救われる、そう考えるのが正しいではないか、そのようにこのペトロがこの演説をし、そしてパウロがそのことをまた説明し、さらにはこの初代教会の議長であった主の兄弟ヤコブがそれを追認したというかですね、サポートし、そうした正しい結論に到達して、この会議は閉じられることになった。で、そういうことを前回学んだわけであります。で、このことはキリスト教の歴史にとってもやはり非常に大きな意味を持っていた、そう言えるわけです。初代の教会、エルサレム使徒会議で激しい議論が交わされたんだけれども、彼らはいわゆる人間の技によって救われていくんじゃなくて、ただキリストの恵みによって福音によってのみ救われていくのだということを明確にした。それは極めて重要な決定であったと言えます。で、そういうことがあって今日のテキストに続くわけですね。問題の発端になったアンティオキアの教会にこの使徒会議の結論を伝えなければならない、誤解のないように文書とともに、また口頭で説明するためにエルサレム教会の中で指導的立場にいた人たちであるという、そういう言葉が出てきますけれども、指導的立場にいた人たちであるバルサバと呼ばれるユダとシラスという2人の人物を選び、パウロとバルナバと合わせてこの4人を異邦人の教会であるアンティオキアの教会に派遣をし、その会議の結果を報告することになった。これが今日のテキストであります。で、彼らが携えていった文書には、まずこの教会会議が開かれるようになった理由というものが述べられ、さらに代表団の構成について述べられるわけですね。ユダヤ人キリスト者と称する教師たちがアンティオキアの教会に行ってユダヤ的な福音を述べ伝えることによって教会を混乱させてしまった。救われるために私たち人間の技が必要なのか、それとも信仰のみなのか、そういう律法と福音という、根本的な問題がそこに生じた、そういうことがここに明らかにされております。そして今エルサレムの教会がこのアンティオキアの教会に送る代表団、この4人は前回一致で選ばれた人たちであるから、彼らの語る言葉、あるいは彼らが携えている手紙というのは、それは信任状という、そういう意味合いも持っている。で、この会議の決定は聖霊と教会会議の共同の技によるものである、そういうことがここで言われるわけですね。すなわちこの決定は聖霊の導きと守りによるものであって、単に人間の考え、人間の理性や知恵、そういうものが教会を動かしたり教会を拘束したりするものであってはならない、 そういうことがここにこう明記されていると言っていいのであります。でこれがまあ初代教会の立場であったということです。教会は人の集まりですけれども、しかしただ人が勢力争いをしたり自分の意見を主張して一つの結論に達していくというのではなくて、人が集まって議論をして結論に至るわけだけれども、それは聖霊の導きを受けているのだ、あるいは御霊の導きの中で結論へと導かれていくのが教会だ、こういう立場を初代教会は取ったということです。教会あるいはキリスト教の歩みはいつもそのような聖霊の導きを祈り求めながら、すべてのものが聖霊の導きの前に謙虚にされながらなされていくものでなければならない。でこのことは言うまでもないことですけど、極めて重要な意味を持っている、そのように言えるだろうと思います。激しい議論の末に得た結論は、聖霊御霊の導きを受けたものであった。そういうことを彼らは全会一致で認めて、今使いの者をこのアンティオキアの教会に送っているわけであります。でこの教会の会議は福音によってのみ救われるっていうことを明確にしつつ、しかしまあいくつかの付帯条件をつけたわけですね。それは偶像に捧げられたものと、この血で締め殺した動物の肉と、みだらな行いを避けるようにっていうことにですけれども、まあ、このことについては前回お話をしましたから、まあ、今日繰り返すことはまあいたしません。ただこの聖書の中で注目したいことは、あなた方に一切重荷を負わせないことに決めましたという、こういう言葉がここに記されている点なんですね。一切あなた方に重荷を負わせない、このことが前提になって、この後の付帯条件が付けられております。まあ、この言葉はまあ直接的にはまあ異邦人に割礼を強要したりとか、ユダヤの律法規定に縛られることがない、そういうことをこう意味しています。ユダヤ人のごとくならなくても信仰を持つことができるんだ、こういうことが言われているわけです。そしてこの言葉はこれからのうち非常に大きな意味を持っていくことになるわけですね。正しい福音の理解というか、そういうものが発見された、あるいは信仰者の歩みについて教会がここで正しい一つの結論を出したと言ってもいいと思います。重荷を負わせることをしない、これは言葉を変えて言えば、信仰っていうのはそれは解放されていくこと、あるいは重荷から解き放たれることだと聖書はこう語るのであります。イエスはあのガリラヤ湖畔で伝道をなさった時に、誰でも私のもとに来なさいと、あなた方の重荷を解いてあなた方を休ませてあげよう、このように語られたことがあのマタイ福音書の11章に記されております。パウロもまたガラテヤの1章で、信仰っていうものを私たちは自由へと解放されたものだ、そのような表現をこう使っているわけですね。信仰を持つということは、私たちをさまざまな重荷やローク、 あるいは悩み、そういうものから自由にしてくれる。これはまあ一面その通りだろうと思います。でしかしまた、人は時としてそうした重荷を取り去り、悩みを解消させ、そして楽にしてくれる場合にのみ信仰は意味があると、そう考えてしまう部分があると思うんですね。楽になりたい、悩みから解放されたい、そういう願いを持って宗教の門を叩くということもあります。そしてそれはある意味では自然だと思うんです。私たちの中にはいつでもいろんな悩みがあり、重荷があり、煩いがあったりしますから、そういうものから解放されたい、心の重荷を解き放ってほしい、そういう願いを持って宗教を求めるということはある意味では自然なことであります。そして宗教がそういう役割を担っている、そのように言ってもいいわけですけど、しかしそのことは私たちが信仰を持つことによって何者からも制約を受けることのない勝手気ままな生き方ができるようになってですよ、隣人のことなど全く考える必要もない、ただ自分さえ良ければいいというふうな、そういう生活に入っていくということを認めているのかといえば、決してそうではないわけです。そこに現代における宗教とか、あるいは信仰ということの大変難しい問題がある、そのように思うのです。イエスは重荷を負っているものを休ませてあげようと、こうおっしゃいました。しかしそのイエスの生涯はどうだったでしょうか。イエスの生涯はまさに重荷を負い続けた人生であった。そのことが福音書から明らかになるわけです。地上における短い人生の歩みを徹底的にイエスは捧げ尽くされた、そういう生き方をなさった方であったわけですね。先ほどご一緒に賛美歌の280番を歌いました。食する暇もない、あるいは自らの楽しみを追い求めることもない、献身の生活を貫かれたわけです。パウロは自分はイエス・キリストを知ったときに罪から自由になった、律法の束縛から自由になった、さまざまな慣習や重荷から私は本当に自由になったと言いましたけれども、しかしそのパウロがですよ、パウロはこう述べている。だから私は誰よりも多く働いた、というふうな言葉を彼は述べているわけですね。彼は重荷から解放されたんだけれども、そこで楽な生活をしたかといえばそうじゃない、誰よりも多く召されて働くものへと変えられていった。目に見える形で信仰というものが信仰者の生活を楽にしたりとか豊かにしたりとか、あるいは苦労や悩みなき人生へと導いていくかといえば必ずしもそうではないわけです。信仰を持ちさえすればこの世的な意味で楽な生活へと導かれていくとは限らない、まあ、もっと具体的に考えれば、私たちは今日、まあ、この日本という社会にこう生きているわけですけれども、本当にこう慌ただしいというか、まあ、忙しい、そういう時代の中に生きているわけですね。過労死というふうな問題が、まあ、切実な問題になるぐらい働かざるを得ない状況の中に多くの人が生きている、そう言ってもいいだろうと思います。で、そしてまたそれを拒否できない状況というものもあるわけです。そういう人がですよ、 日曜日に教会に来るということは決してそれは生易しいものではないと思います。お休みの日ぐらい一日寝ていたい、そういう思いを持ったとしてもそれはまた自然であると言ってもいいと思うんですね。教会に来れば時間が取られるし、また奉仕をしてくださいと言われる、そしてお金も労力も捧げなければならない、そういうことが伴ってくるわけです。時間を割いて労働あるいは奉仕をし、私たちは、教会を守ってこの生きているわけです。でその意味では信仰を持つっていうことは具体的に私たちの生活を目に見える形で楽にするかといえばそうとも限らないわけですね。逆に信仰を持ったために私たちの生活がもっと大変になっていく、そういうことがあるかもしれない。しかしもし私たちがそのことを信仰を持ったがゆえに私は重荷を背負わされたのだというふうにしか受け止めることができないとすれば、その教会生活は決して長続きしないだろうと思うんです。教会に来て聖書の御言葉に触れることの求めであるとか、あるいは喜び、そういう思いが私たちの中に本当になければ教会生活は続かないと思います。ある時必要に迫られて教会に来るということがあったとしてもですよ、なんとか自分の生活が整ったらもう必要なくなるというかですね、教会がから足が遠のいていくっていうこともまたあるのではないでしょうか。本当に教会の奉仕をするっていうことに喜びとかあるいは感謝、そういうものがなければ奉仕をさせられているということは、それは重荷以外の何者でもないということになるだろうと思うのです。で、そうしますと本当に私たちは信仰を求めて教会に来ているのだろうか、あるいは私たちの信仰が本当に生きたものとなっているのだろうか、あるいは教会が来るに値するところになっているのかどうか、御言葉に触れることによって同じように信仰を求める人と交わりを持つことによってそのことが私たちの生活に命や力を本当に与えているのかどうかということがここで問題となってくる、そのように思うのです。教会に行かないことは自分にとってマイナスだと、あるいは寂しいことだ、教会に集い一緒に御言葉に聞き賛美をする、そのことが自分の生活の中で本当に大切なものとなっているときに信仰というものがその人の中で本当に生きたものとなるでしょうし、そうした自らの明確な決断として教会生活がなされ、また奉仕が生き生きとなされるときに教会は本当の意味で命と力を持つことになる、そのように思うのです。初代教会の人たちがこのユダヤ人に向かって、あるいは異邦人に向かって、私たちはただ恵みによって救われるっていうことをここで明確にいたしました。恵みによって救われるっていうことは、この世のいろんな重荷から解き放たれることだ、こう言っていいわけですけれども、その重荷から解き放たれるということは、それはただ楽になるとか私たちの生活がより豊かになるとか、そういうことを聖書が語ろうとしているのではありません。 信仰を持って生きること、それはその人の中で命であり喜びであり、また感謝であるがゆえに、パウロは誰よりも多く働きながら、彼はそのことを決して重荷としなかったわけです。イエスもまた寝る暇もない、食べる暇もないぐらい捧げ尽くす生活をしながら、そのことをイエスは自らが選び取った神に従っていく道として、この歩み続けられたわけであります。でそれがまあ信仰の歩みであったと言えると思うんですね。初代の教会が命と力を持ったのは、まさにそのような重荷を重荷としないで、キリストに従うことを自分にとって欠かすことのできないこととして、感謝を持って生きた信仰者たちの群れがいたから、あのローマ帝国という強大な国家を挙げての迫害の中でも、彼らは信仰を保ち続けることができたと思うんです。そうした彼らを生かしたものは、それは聖霊の力であったでしょうし、信仰に生きるということの喜びと感謝が彼ら一人一人の中に生きていたからであります。今日のテキストはそのことを、まあ、私たちに語りかけていると思うのです。明日は敬老の日をこう迎えるわけですけど、あの旧約聖書のイザヤ書の46章の3節ですね、旧約の1137ページですが、かつてあのバビロン捕囚の苦しみの中にある民に神はこう言われたわけですね。イザヤ書の46章の3節を最後に引用させていただきたいと思います。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共にあなたたちは生まれた時から追われ、胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。こうした言葉が述べられています。これが私たちの信じる神様の、まあ、本質であると言ってもいいだろうと思います。重荷から解放されながら、しかし十字架を担われたキリストが共にいてくださるがゆえに、私たちも喜んで重荷を担う歩みをしていく、そこに主のものとされ、そして主にあって生きる私たちの祝福された人生がある、そのことを聖書は語っております。